どうもこんばんは、セアロガイさんのコネラジ月曜日でございます。よろしくお願いいたします。はい、今日はこの方モバプリさんとお送りしていきたいと思いますが、
すみません、大変申し訳ございませんでした。
収録になっております。
はい、
ちょっと今回の収録撮るにあたって結構いろいろとバタバタしたんですよね。
すみませんでした。
とんでもないです。これ経緯を話していいやつですか？
いや、もうこれは正直に話しましょう。
はい、まあ、
モバプリさん、はい、
どうぞどうぞ。じゃあモバプリさんから、
まあ、そもそも月曜日ね、生配信あるの分かってたんですけど、ちょっと家族で、まあ、珍しくちょっと、プチ旅行に行きたいから、収録させてくださいって言うと、もうエモヤンも、あ、素晴らしいじゃないですか、ぜひ収録にしましょうよと、
うん、
で木曜日の夕方に撮りましょうっていう話だったんですけど、ね、まず私が1時間時間を勘違いして、うん、一人で早く配信に入って、おい、誰かいますかみたいな。
はい、俺ら、あれ、俺ら時間間違ってたっけと思って、でもまあ、すみません、マープリさん、1時間後にやりましょうっつってね。
了解ですっつって、じゃあ思ってた時間ね、1時間急に空いたので、うん、よし、ちょっと椅子に座っておくかと思ったら、気づいたら寝落ちして、もう夜ぐらいになってて、起きたら LINE がいっぱい入ってて、夕方4時半に寝坊するっていうね。
いや、もう疲れてんねやなと思って、これは旅行行った方がええわと思いましたよ。
いやいや、すいません、それで、申し訳ないと思いながら、はい、ちょっとすいません、今に至ってます。
いやいや、とんでもないですよ。で、僕はね、今日地元の方に帰っておりまして、
うん、
で、今ね、収録してるのは11月20日の土曜日なんですけれども、この後も超ど地元、はい、天理市で講演会と市長との対談があるということで、もうね、ありがたいですよ。もう、なんていうんですかね、この親戚という親戚がもう会場に来るという、なんか逆に緊張するやつ、わかります？
はい、わかります、わかります、わかります。
ここでミスったら親戚集まった時いじられるなみたいな。俺の方が面白いぞっていうおじさんが現れるなみたいな、なんか。
あと、今偶然2人ともちょっと同じ黒 T シャツっていうのもね。
はい、僕はニットなんですけどね。
あ、ニットかニットか、
はい、
T シャツ。
僕は奈良と天理の気候の差を感じますけど、
はい、よろしくお願いします。
すいません、ちょっと今日収録なんでね、リアルタイムでスーパーチャットやコメント、お返事できませんけれども、よかったら、書き込んで楽しんでください。さあ、ではやってまいりましょう。セアロガイおじさんのコネラジ、本日はですね、なんとスポンサーの方、いただいております。ありがたい話でございます。本日スポンサー佐藤香織さんです。ありがとうございます。メッセージね、モバプリさん、セアロガイさん、こんばんはということで、結構長文のメッセージいただいておりまして、ちょっとこれは番組内ではご紹介するボリュームじゃないかなと思うんで、しっかり目を通しておりますんで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、はい、よかったら、番組応援したいぞという方、動画の概要欄、もしくは、ネットで検索をよろしくお願いします。セアロガイサポーターズのページ見てみてくださいと。では、モバプリさん、今日は何の話していきましょうか？
モバイルプリンスの大反省会です。
おお木曜日は朝早い仕事入ってるから。夕方の収録はやっとこうっていう反省ですか？は
い、いや、まあ衆院選があったじゃないですか。
はい。
で、まあ、衆院選があって、まあ、結果は皆さんご存知の通りだと思います。で、いろいろね、納得できた方とか、ここはこうなんじゃないかって、いろんな分析があったと思うんですよ。
うんうん、
で、その終わってから2週間、月曜、コネラジがお休みだったじゃないですか。
はいはいはい。
で、まあ、3週目にまた再び、まあ、復活したんですけど、その時にゆるくエンタメ情報をお伝えするっていう感じで、
はいはいはい、
で今、まあ割とちょっとね、終わっていろいろ皆さんの悶々みたいなものが一旦は落ち着いたのかなっていうちょっと時期だと思うんですけど、
はいはいはい、
そうした中で選挙結果と私の個人的な、まあ言ってしまえば PTA 活動ですね、これですごく通ずることとかがあったので、
なるほど、
それをもとにね、ちょっと今反省めちゃくちゃしてますね。
ああ、もうその衆院選に向けての何か自分の取り組みとリンクするとこがあったってことですか？
めちゃくちゃしましたね。
ちょっとそれは興味深いですね。ぜひ聞かせていただきたいですが。
はい。まあ端的に言うと、私今 PTA 会長をやってるんですよ。
うんうん。
で、これもやりたかったわけではなくて、もう今、正直 PTA もそうだし、自治会もそうなんですけど、 あんまりこういう地域の活動に参加する人たちっていうのが、まあ、いろいろね、社会の構造の変化などもあると思いますが、やっぱりかなり減ってると。で、人が少ない中で、もう私もちょっと先輩から声をかけられて、まあ、最初は軽い気持ちで、まあ、ちょっと手伝うぐらいだったらいいですよって、中入ってみたら、もう人があまりにも少なすぎて、シフトを回さないといけないみたいな状態で、うん、気づいたらなんかもうバイトリーダーになりましたみたいな。
なるほど、なるほど。責任がある立場。
そうなんですよ。でもまあ、周りの人たちも、もうそれを順番でやって、もう疲弊しきった状態で、ギリギリのところでもうどんどんバトンが回ってくるんで、うん、
はいはい、
ああ、ちょっとこれはもうやるしかないな、みたいな感じで、今やってますが。で、まあそういう活動をやりながら、まあ選挙とかも見てて、で、まあ、結果から言うと、思ったよりも自民党が負けなかったとか、維新が躍進したとか、うん、まあ、いろんなね、うん、野党共闘が成功したかどうかとか、いろんな論点があると思うんですけど、うん、やっぱりですね、僕 PTA 活動をしていろんな人たちと、例えば同じことを決めたいってなった時に、すごい根回しとか、
うん、
直接会って頭を下げて、うん、筋を通すみたいなことの大事さですね。
はいはいはいはいはい。
これは別に一緒に活動してたり、つながりがある皆さんの頭が固いとか、めんどくさい人が多いっていうわけではないんですけど、うん、単純にこの人を動かすときにですね、
うん
うん、ちょっとかなりそういう配慮がないと、人はついてこないぞっていうのを、久しぶりにそういう役職に就いたことで経験して、うん、それでなんか維新とか自民党が勝ってるのを見たときに、うん、まあ僕の地元の沖縄3区は島尻さんが勝ちましたけど、
はいはいはいはい、
自民党の島尻さんは、まあ、正直結構地元の企業なんかをこまめに回ってたっていう話を聞いたんですよ、うん、で矢田さんの方はどちらかというとちょっとね辺野古をの基地を作らせませんっていう主張だったり、結構そういう自分の思いみたいなのをぶつけてて、
うん、
矢田さん回ってたと思いますけどね。でも地元の人の声を聞くと、やっぱ島尻さんの方がこまめに回ってたみたいな、なんかそれが今すごくリンクして、でちょっとこれもうエモエに相談でもあるんですけど、はいはい、どうしていった方がいいんだ我々はと。
確かにね。でも今モバプリさんがお話しされてたので、僕も結構思い出すところがあって、
うんうん、
僕前所属してた事務所のオリジンコーポレーションで、
はいはいはい、
リーダーを務めてたんですよ、
うんうんうん、
でこのオリジンコーポレーションっていう、まあ、30年ぐらいの歴史がある事務所の中で僕が歴代最長政権だったんですよ。もう安倍政権ですよ。
安倍政権。
もう安定したこう采配を振るってたんですよ。
強権政治したんですか。
強権政治が終盤だんだん見えてきたところあるんですよ。やっぱね、権力
はいはいはい。
もうやっといて後輩みたいなのがだんだん増えてきたりもしたんですけど。うん、でもやっぱなんていうか野党マインドを持っている芸人ばっかりなので、
はいはいはい、芸人ってとんがってますからね、
うん、そうなんですよ。与党なんですけど、まあ、僕がもう決めて進めていくっていう立場なんで、でもなんていうかその中でもザ野党芸人みたいな大ベテラン芸人がいるんですよ、うん、僕より芸歴も年齢もめっちゃ上っていう、
はい、
ケージャージさんっていう先輩がい
るんです。あ、やっぱり
でもこの方は、はい、意図的に野党を演じてるみたいな方で、
うんうんうん、
例えばなんですけど会場を大きくもっとしようよっていう時はっていう議題が出た時はいやいやいや、それに対するリスクはこんなのあるんじゃないか、もうちょっと考えた方がいいんじゃないかっていうことを言ってくると、うんうんうん、でやっぱ進めたい与党側の江森首相としては、
はい、
面倒くせえなってやっぱ思うわけですよ。もう進めたいの、うんうん、もうって批判ばっかり言って代案出さへんなんてみたいなことやっぱちょっとそういう気持ちにはなるんですよ、
ね、はいはいはいはい、あるある。
でまあまあまあ、でも話し合って、まあでも結局その意見はやっぱ聞いててよかったなってことが圧倒的に多いんですけど、
うんうんうん、
逆にそれから何ヶ月後かに会場を逆にちっちゃくするかっていう話が出て進みかけた時に、その経営者が前とは真逆のスタンスで、いや大きくするメリット考えた方がいいんじゃないかっつって、
もうなるほどなるほど、
大きくする方向のリスクとかデメリットとかをちゃんと提示し毎回してくれるんですよね、
うんうんうん、
この人はだから意図的に野党を演じてたんですよ、
うんうん、
で俺はそれに気づいて、何かを決めるときには一旦ケージャージさんに相談したりとか、
うんうんうん、
何かを進める前にはこの野党として力の強い人たちに声かけて、 なんか、これはもう人心掌握じゃないですけど、何々さんにちょっと相談したいんですけど、みたいなテンションで、
はいはいはい、はい。
スタンスで、
うんうん、
まあ相談しに行くというような感じでしたね。だからなんか、この、何かを進めたり決めたりするときの大変さというのもわかるし、なんかこう、野党マインドを持ってる人たちの意見をどう混ぜて進めていくかということの大事さもわかるという。のはなんかこう思い出しましたね。
え、じゃあケージャージさん指さしてあんな人たちには負けないとか言わなかったんですか？
ありがとうございます。
ケージャージさんがなんか言ったら日競争日競争って。
いや言わないですよ、言わないですよ、
はい、言わない。
僕オリジンの経費で仲間呼んで名簿消したりしないですから。
いや本当にね、だからあの例えばですよ、あの PTA 会長挨拶とかいっぱいあるんですよ。で、まあ、その時に、まあ、正直子供たちも話が長いと嫌じゃないですか。
はいはいはい。
で僕が変にね、なんか自分の思いぶつける場でもないから、うん、なんか説教臭いことは言わないでおこうとかね、もう本当にシンプルにお疲れしたぐらいで終わりたい。で最近も運動会があったんですよ。
はいはいはい。
で運動会の挨拶、終わりの挨拶僕が決まってたんですよね。でその運動会の時に PTA 役員で資金造成でタオルを販売したんですよ。
はいはいはい。
で、あの本当にね、少ないながらも役員の皆さんが頑張ってたくさん売って、で、うん、あの他の保護者の人なんかも頑張ってねって形でいっぱい買ってくれて、まあ、正直結構売れたんですよね、うん。
はいはいはい。
でもう喉枯らすぐらい売ってくれる方とかがいて、
うん。
だから正直終わりの挨拶の時にお疲れしただけで終わってもいいんですけど、
うん、
やっぱりその人ってやっぱり気持ちの部分があると思うので、はいはいはい、これはやっぱりちょっと今日頑張った役 PTA 役員の皆さんのちょっとやっぱ頑張りを伝えたいなと、うん、でもタオルもたくさん売れてみたいな役員頑張りましただと、うん、ちょっとなんかまたこれはこれで身内っぽい話になるなって思ったんで、うん、一応あの協力してくれた購入してくれた、保護者の皆様ありがとうございましたみたいな形で、まあ一応このタオル売ったの頑張ってよみたいなことをふわっと入れ込んだんですよね、話の中に、
はいはい。
まあ、そうすると、あ、なんか会長ありがとうございましたみたいな感じで言ってくれて、だからなんかもしかしたらもう超野党マインドの私だったら、そんな別に子供とかも聞くやつでうちうちの話すんなよみたいな。
はいはいはいはい、はい、
でも実際、まあ、人が頑張って汗流してやってる以上そういう形で、うん、まあ、やんわりとその功績みたいなものに触れた方が人はやっぱりね次も頑張ろうって気持ちになるし、
うん、
だからあの選挙活動とかいろんな議員さんとかが選挙戦の時にやってて、うん、選挙カーで動いたりするっていうのは結構ネットだと批判が多いじゃないですか。でこれいろんな人に聞いたんですよ、なんであんなのやるんすかって。
はいはいはい。
そうするとやっぱり ああいう形でいろいろ頑張ってないとやっぱボランティアの皆さんに対してもなんかこう示しがつかないとか、うん、やってる感出さないと、はいはい、うん、やっぱり士気が上がらないみたいな、
はいはいはい、
そういうやっぱ論理があって、でそんなの知らねえよってやっぱ思うんですけど、
うん、
でもなんかああいうところってなんかやっぱり人の心理として大事なのかなとか、なんかちょっとそういうのを思ったり、
いやそうです
ね、役職について感じることがたくさんありますね。
だからこの例えばまあ僕の問題意識としてやっぱりこう自民党がこれまでやってきたちょっと権力が暴走してるんちゃうかみたいなことをすごくこう気にしてるし、またこと、うんうん、人権の問題とかやっぱりこう自民党よりは他の野党の方がまあ関心持って政策で進めてくれそうやなとか、やっぱいろいろこう考えて一票投じに行くんですけど、でも実際、うんうん、こう挨拶周りに来てくれて、目の前でこう話してくれて、で自分の話聞いてくれて握手して、じゃあそこに向かっても頑張りますって言ってくれた人に対して一票投じるっていうのもやっぱ絶対あるじゃないですか。
あるあるある。
僕もなんかやっぱそれを感じたことはあって、例えばあの浦添の市長選挙の時に、
はいはい、
あのこねらしで対談できへんかなと思って、あの、うんうん、松本さんと伊礼さんに僕ちょっと打診してみたんですよ。
はいはい。
で、まあ、伊礼さんの方はぜひぜひって感じでだったんですけど、松本さんの方がちょっとあのスケジュールの問題とかで、まあ、難しかったんですね。
うんうんうん。
その時にこうご連絡いただいたのがあの宮崎雅久さんだったんですね。
はいはいはい。
これメール一本でごめんなさいで別にいいじゃないですか。
うんうん。
でそこであの結構丁寧に こう、こっちを尊重しつつ、お断りの言葉を言ってくださったんですね。
うんうんうん。
で、まあ、宮崎雅久さんといえば、まあ結構、どうなんだろうっていうような、話もあるので、
はい、
僕の中でも、あんまりいい印象は持ってなかったんですけど、やっぱこうやってこう直接話してくれて、うんうん、断りの電話丁寧に入れてくれたということにおいて、やっぱ、あ、なんか、なんていうの、ちょっと気持ち変わったなっていうところあったんですよ。
はいはい。まあ、制作はともかく、人としての見方が。
うん、そうなんですよね。うん、だから、ね、そういうところって大事だよなとは思うんですよね。
で、さらにまた、その、最近、すごい、うん、私がまた思った出来事が、今私たちの小学校が、はい、まあ、ちょっと50周年迎えるので、まあ、その資金造成をしないといけないと、うん、でみんなでいろんなアイデアを出してですね、で、まあ、さっきのタオルの話につながるんですけど、タオル作ろうとかバッチ作ろうとかいろいろなアイデアが出て、でもこれ言ってしまうと正直なんかグッズとかのバッチとかデザインがちょっともうマジでもうなんかザ小学校の記念品みたいなダサさなんですよ。
はい、はい、はいはい。
日常使い絶対できないような。もうこれ、他の人に聞かれたら、もうあれですけど、もう言っちゃいますけど。
そういうもんですよね。
そういうもん。でもなんか僕は、うん、やっぱこういうのはちゃんと使えた方がいいだろうと思って、で、かっこいい T シャツを普段使いできるのを作りたいと思って、うん、まあちょっとデザイナーさんにお願いして、こういうの作りたいんですって言って、アイデアもらって、デザインもらって、めっちゃかっこいいのができたんですよ。もう普通に着れるやつ。
はいはい、うん、
あ、これもう大勝利だと思って。
はいはいはい。
で、蓋開けてみたら、その別の人が提案したタオルとかバッチとかがバカ売れしたんですよ。
へぇー。
で、それはなぜかというと、その方はもう僕の先輩ですけど、ずっと地元で活動してて、うん、まあ、自治会長さんと顔が聞いてたり、青年会ともうつながってたり、そういう地元の脈がすごくて、うん、そうすると、〇〇さんが言うんだったら協力するよ、50個ぐらい持ってきてみたいな、そのレベルなんですよね。はいはい、で、僕はまあ言うたら、ネットとかこういうね、このラジオとか出させてもらってますけど、地元もまあつてがないわけじゃないけど、うん、そういう形で最近 PTA 会長になって、でコロナ禍でろくにね、他の人たちともつながってないので、でもそこで明らかな差が出ましたよね。
うんうん、なるほど、なるほど。
だからなんか、その、僕の中ではかっこいいものを作れば勝手にみんなついてきてくれるだろうぐらいに思ったんですけど、なんか実際人がそれに対して食いついてくれるかは全く別のことで、
うん、
だから、例えば野党議員がそれを全くやってないとは思わないんですけど、でもやっぱりその維新が大阪でめちゃくちゃ強いみたいな、多分中には、うん、まあ、政策に共感する人もいるんでしょうけど、まあ、例えばこまめに地元を回ってたりとか、
うん、
なんかそういうものももしかしたらあるんじゃないかなと。で、実際、うん、私自身がそういったものを若干軽視してて、
うんうん、
そういうスタンスでやってたんじゃないかってちょっと疑問を抱いてた時に選挙結果だったんで、うん、なんかめっちゃ反省してます今。
なるほどな。でもそれは確かにこう今回の野党が考えるべきところとリンクする部分はあるかもしれないですね。こうやって正しいことを主張して、うん、それを政策に反映させてやっていくぞっていうのはもう全然間違ってないし、それで戦うのはいいけれども、じゃあ地元の人たちにどれだけ密着してやれてきたのかっていうところで、でも枝野さんもよく言ってますよね、どれだけ地元に密着できるかだってことは言ってたと思うんですけど、そこの面でやっぱりこう、やっぱり与党のこれまでのノウハウとかそういうのが強いんですかね。
うん、まあだからね、もちろんその脱皮問題とか、うん、まあ、いろいろね、演説に参加したら5000円とか、うん、これどうなんみたいなものもすごくたくさんあるんですけど、同時に、まあ、地元の会合とかにさっきの宮崎さんの話もそうだし、島尻さんがいろいろ回ってるっていう話もそうですね。なんかやっぱりああいった活動も同時にやって、で、そういうなんかいろんな地方組織も含めたところで、うん、まあ、そこが自民党の強さであり、まあ、とはいえそういうね、うん、不正とか汚職みたいなものが続いてて、でも、うん、なんかそういったものすらも地域の結びつきがあれば超えられるのかなとか、うん、すごくいろいろと思うところがあって、
うん、
で実はまあ私と似たような主張をしている方がですね、
はいはい、
岡田健二さんという政治学者の方で、この方ですね、まさに PTA 会長をやって、 改革するぞって意気込んでいろいろやった結果、ソース感食らったと。正しいことを言ってればみんなついてくると思ったけど、そのやり方じゃダメで、根回しして、まあこういう形でやりますよとか、そういうのが必要だったっていうね、なんかすげえ僕ドキッとするようなことを言われてて、まあ、ただこの岡田さんが朝日新聞のインタビューに答えた、まあ、この寛容になれと不寛容に主張という、まあちょっとリベラルを、まあリベラル側として批判する記事が結構炎上してたんですけど、
はいはいはい。
まあ、部分部分では、まあ私もこれどうなんっていうものもあれば、PTA 会長の下りとかはすごく共感する部分もあったり、なんかすごくね、興味深く見ましたけど。
なるほどね。いや、確かにな、なんて言うんだろうな。僕もでもこういうネットで発信とかいろいろしていて、感じるのは、なんか目に見えてくる数字だけじゃない数値があるなってことはちょっと思うんですよ。フォロワー数何万人とか、視聴回数何万回とか、これって目に見えてくる数字じゃないですか。けど、目に見えない数値っていうのが僕は絶対あると思ってて、例えば、その視聴、チャンネル登録者数1人が、どれぐらいこのチャンネルを熱心に応援してるかって、これ数値化されへんもんやけど、確実にあるじゃないですか。
熱量としてはね。
例えば、チャンネル登録1000人のチャンネルがあるけれども、そこで、なんか、グッズ作りましたよ、つって。その1000人とめちゃくちゃ密な関係を作って、めちゃくちゃ応援してくれる1000人とちゃんと関係を作ってたら、その10万円のグッズをもう1000個作ってもすぐ完売みたいな、なるじゃないですか。まあ、必ずしもグッズの売り上げがどうこうって話じゃないんですけど。だから、例えば僕のこのチャンネル、30万人チャンネル登録者数いますけれども、じゃあライブやります、来てくださいって言った時に、じゃあ30万人のうち何人ぐらい来てくださんねやろって言うと、やっぱりそれは全然まだまだだったりするので、だから、なんやろうな、この目に見える数字と、その裏にある数値で、どれだけ密な関係を作れてるかっていう、なんかその隠れた要素みたいなのが、やっぱり選挙にもあるんちゃうかなと。山本太郎さんとかも、なんかネットですごいこう動画出してバーってバズったりするけれども、でもそれをじゃあ熱心に、まあ熱心な人たちいるか、まあ、地元にいる人たちがどれだけこう熱心に応援しようっていう温度感になってるのかとかはなんかちょっと考えたりしますね。
なんかこれ僕、鍋の大きさと、そこに入ってる水が入ってて、その温度で、イメージしてるんですけど。
なるほどなるほど。
だから正直、令和新選組は鍋の大きさ自体はそんなに大きくないけど、結構その一人一人は熱いイメージはありますね。
なるほど。ちょっと令和が
結構。
例として正しくなかったかも。だから寄付やるってすごい額集まりますしね。
だから、まあその単純な比例の数とかで見ると、まあ数百万とかだと思うんですけど、結構熱があったりとか、確かにおっしゃるように、じゃあ立憲でそのぐらいの熱入ってる人どんぐらいいるのって、鍋自体は令和よりも多分でかいと思いますけどね。指入れた時の温度が違うみたいな。
で、また、あれもありますよね。ちっちゃいからこそ高い温度を保てるみたいな。それが大きくなっていくと、なかなかこう、同じ温度で大きくなり続けていくことも結構難しいという。
難しかったりしますよね。
ねえ。だからまあ、そこら辺の差もあるんでしょうけど。
で、また、そのネット上っていうのはやっぱりね、たびたびエコーチェンバーっていう言葉でいろいろ例を紹介してて、で、例えば今回、まあ、立憲とかが思ったほど勝たなかったっていうところが、例えば立憲なんかはツイッターなんかにあるフェミニストとか気候変動を重視する偏った人たちの意見を聞きすぎたっていう意見を唱える人たち結構いたじゃないですか。で、まあ僕、これ自体は全否定できないというか、ちょっとこれは言葉が難しいですけど、で、ただ、同時にですよ。同時に、最近、いわゆるフェミニストと表現の自由戦士と呼ばれる人たちが、アニメの絵とかをめぐって、すげえ論争起きてるじゃないですか。温泉娘が今炎上してますけど。で、僕やっぱそれですごく思ったのが、ネットだとこれめちゃくちゃ盛り上がってて、で、どちらかというと、そういうアニメを好きな人たちがツイッターとか多いと思うので、やっぱりフェミニスト攻撃とか、いや、これ問題ないんじゃないかって声が、僕のところでさえ上回るようなものが来るんですよね。で、 中城の VTuber の件覚えてます？ 1 月
に。ありましたね。はいはい。
うんうん。あれもそうだし、温泉娘の件もそうなんですけど、結構そういう論戦関係ない、僕の、例えばスマホ講座の生徒さんとかに、フラットにこういうことがあって、うん、分からせおじさんっていうのがあって、で、分からせおじさんっていうのは、まあ、すごいぼやかしてですけど、こういうネットスラングでとか、こういうイラストがあってっていうと、結構ですね、まあ、そういうツイッターとかそんなにやってない人たちからすると、気持ち悪っていうんですよね、正直。うん、まあ、気持ち悪いで規制していいかどうかはまた別の次元ですけど、でも結局、その表現を守りたい人たちっていうのは、こういう絵は普通で、何のガイドラインにも抵触してない、表現の自由があるっていうんですけど、うん、そこもまたそこで、結構あんまり興味ない人たちに見せると、キモみたいな感じの反応があるんですよ。
うん、
だから、なんか結構どの属性も、なんかネットばっかり見てると、なんかこう一般的な感覚を見失いそうになるなと。うん、でも、逆に一般の感覚が全部正しいわけではなくて、ほとんどの人が気づかない些細な問題点に気づいて、声を上げる人たちもいるので、なんかこれはすごい、ちょっとまだ答えが出てないんですけど、うん、いわゆるイノベーター理論っていうのがあって、製品が普及する、なんかタイムラインみたいなのがあるんですよ。最初、イノベーターっていうめちゃくちゃ新しいもの好きな人たちが、最初に新しいものを使って、で次に、アーリーアダプターっていう、新しいものに第2波で飛びついて、で逆に大衆に広めていくインフルエンサーみたいな人たちが飛びついてっていう、その順番があるんですよね。だから、こういうマジョリティの問題とか、まあ、こういう人権に関すること、差別に関することっていうのも、やっぱりなんか、いろんな人たちがいろんな声の上げ方をして、広くなんか伝えていく作業が必要じゃないかなとは、なんか思ってますね。なんか、ウィングを、なんか、なんだろう、役割が多分あって。だから活動家とか言われている人たちは本当に、イノベーターみたいな一番最初の、うん、だから無茶苦茶なことを言ってるように聞こえるんだけど今の感覚から言うと、うん、ちょっとすみませんもう思いだけで喋って伝わってるか分かんないですけど、
いやでもそうですよね。この選挙にじゃあその、うん、マイノリティの人権の話題というのが票を集めれるんかみたいな、いやそこじゃない部分で戦わんと勝てないぜみたいな話もまあ僕目にしたんですけど、うん、
はいはい、
まあある側面で見たら、まあ、当然このマイノリティってそもそも数が少ないからマイノリティって言われてるわけだから、
うん、そうですね、
マイノリティに対してこう訴えかけてもそれは取れる票は少ないわなと、まあ、構造的にはやっぱりそうだし、うん、マイノリティだから関心当事者が少なくて関心がなかなか高まっていかないっていうところもあって、でもこれでも誰かが言わなあかんことで、で言っていかんと広がっていかへんこと で、
うんうん、で
関心持つ人を広げていくという意味ではやっぱこれは政治家さんがそれを発信してくれることは僕めちゃくちゃ大事だとは思うんですよね本当に、
うんうんうん、
である種こうなんかでも興味ある人しかそれ を見ないっていう状況にやっぱなってると思うんですよ。すでにこう人権大事だよね、格差なくそうよ、男女性的マイノリティの問題ちゃんと解消しようよって分かってる人たちがその発信を見て、興味ない分かってない人たちはやっぱり引き続き見ないという、だから何回も何回もリマインドだけが繰り返し行われてる状態っていうのはやっぱ僕あると思うんですよ。発信をいくらやっても今だからいかに無関心の人ウィング広げて取り込んでいけるかってことは本当大事で、でセアロガイおじさんがそれができてた時期ってちょっとあったと思うんですよ。
ああ、はいはいはい。
でも、僕はこれ本当に、もう明確に失敗っていう言葉をで表現していいと思うんですけど、もうマニアック化しちゃったんですよね、僕も。存在として。
うんうんうん、
政治のこと、社会のこと言う人でしょってなっちゃったから、なんか面白く世の中のこと言う人でしょっていう、うんうん、興味関心ない人たちが見てくれてた時代、時期、うんうん、半年なり1年ぐらいはやっぱあったんですよね。
はいはいはい、
僕なりに一生懸命こうなっていろんな話題をインプットしてやってきたんですけど、もっとポップな話題とかアホみたいな話題とかをたくさんやるべきだったなって、
うん
うん、ウイング広げることをやるべきだったなとはすごく思うんですね。だから野党議員だから、セアロガオイさんにおけるそのウイング広げる行為は、例えばもっとなんか時事ネタ軽いやつを扱うとか、 ネタ感強めのものをやるとかが、まあ、あると思うんですけど。
それコネラジ、コネラジっしょ。
まあ、そうなんですけど、でも、今、コネラジはどっちかっつうと、さっきの鍋の表現で言うと、温度を上げるというか、もう見てくれてる人と密な感じをどう
作
るか
みたい
な位置づけになってて、うん、だから、野党における、その、ウィングを広げる行為って何なんだろうなっていうのは、なんか、答えを野党は探した方がいいんやろうなとは思いますね。
うん、だからなんかこの役割論みたいな感じで、うん、ごめんなさい、今別に僕活動家の人たちとかに説教したりとか、うん、やり方変えろって話では全然なくて、うん、そういう人たちは引き続き活動してもらって、で僕も賛同してる部分とかがあるんですけど、僕の立ち位置自身もなんかめちゃくちゃ中途半端だし、めっちゃ反省してて、さっきの自分の PTA 活動も含めて、
うん
うん、でちょっと前に実は僕 JC と仕事をしたことがありまして、
はいはいはい、
日本青年会議所ですね。で、そこの、まあ、とある方といろいろやり取りしたり、直接会ったりして、で、いろいろ意見交換をしたりっていう中で、まあ、結構ですね、人間としては意気投合しまして、で、共通の知り合いの方も多くて、で、その中で結構僕もバカなふりしてズバズバ言ったんですよ。うん、JC ってめっちゃホモソーシャルですよね、とか。そしたら、ホモソーシャルって何ってなって、あ、で、こういうことでって言って、そしたらね、ちゃんと、まあ、もともとそのいろいろバカな話とかも含めて、やった後だったから、ああ確かにめちゃくちゃあるなみたいな、
はいはいはい、
なんか俺ももう会議とか出まくりで子育てとかろくにしてないもんなみたいな、
うん、
確かにダメだなみたいな感じになって、
うん、
ああなんかめっちゃ話できてると思って、
なるほど、
楽しかったんですよ、うん、だからなんかねそういう感じで、なんかちょっとまだ完全に私はこうやりますって明確なビジョンができてないから、うん、私もすごく今なんか歯切れが悪いことばっかり言ってるんですけど、うん、なんか、まあ、正直楽観論じゃないですけど、
うん、
人権意識ってどう考えても年々高まってきてるじゃないですか、
うん、
もうだって1970年代とかね、アメリカの公民権運動とかいろんな歴史がずっとあって高まってきてるので、うん、もうどう考えても今後、まあ、何十年スパンで見たら外国人の技能実習生とかはめちゃくちゃ問題になるだろうし、ジェンダー平等に関してはもう言わずもがなみたいな。で、うん、まあ、セクシャルバイノリティ、え、何それみたいな。自由でいいじゃんとか、時代が絶対来るとは思うんですよね。
うん、
ただ、それはやっぱり当事者の人たちからすると、いつか来るではダメだろうし、その時代が来るまでめっちゃ傷つけられたりすることがあると思うので、なんかどうにかして、なんかうまく機能させて、そういう時代を早く実現させたいなっていう気持ちと、その時に今私は何をすべきだろう、うん、でも目の前の PTA 活動でめちゃくちゃなんか初歩的な、うん、人はこうやると動くよみたいな、そんなもん社会人5年目ぐらいで気づけよみたいな話を気づくとか、うん、なんかそういうループしてる11月です。
いやーそうですよ。でもやっぱさっきの JC のモアプリさんの話は結構ヒントになる気もしてて、なんか人間関係ができた上で、
うんうんうん、
アップデートを促すとか、自分の考えを伝えて相手に変容を求めることとかは、
うんうん、
人間関係があったらやっぱりスムーズに行きやすいですよね。で、
行きやすいっすね。
やっぱり人間関係ができる前からアップデートを促されることへの抵抗感みたいなのって
結構説教臭さね、うんうん、
いわゆるねこう説教臭さを言い換えるとそうなるかもしれないですけど、でもやっぱ受け手側もアップデートに対してこう敏感であるべきだし、人間関係ができてるできてないに関わらず自分が間違ってたらこう変わっていくべきだとは思うけれども、まあ、べき論と実態ってやっぱちょっと違うところ
は、うんうん、あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、
だからこの多分課題だと思うんですよね。この受け取った活動家の方とかインフルエンサーの方がバンって広げたものを受け取った我々とかがどう自分たちの生活レベルで関係性のある人たち、ちゃんと作れてる人たちにそれを浸透させていくかっていう、なんかこの、うんうん、やっぱ関係性を作った上で、うん、浸透させていくということがなんか大事かなって今なんか思いましたね、
うん、だからその宮崎さんなんかはさっき言ったように多分メールとかのお断りの件でもやっぱり関係性を作ろうとしてたのかなとかね。
そうですね、
なんかやっぱりね、政治家の人たちってやっぱり結構国会議員クラスになると、うん、会うといい人たちって多いじゃないですか。
はいはいはい。やっぱ、
だから
なんか人柄がちょっとグッとくる人多いですよね。
そう。だからね、裸で見てると不思議なんですけど、下地幹郎さん、 で、いろいろ不祥事を起こして、なんで出れるんだみたいな感じで普通は思うんですけど、でも会ったことある人の話聞くと、いや、めちゃくちゃいい人だよみたいな。そのぐらいやっぱ人たらしじゃないと、務まらないのかなって気もしますよね。
まあそうですね。まあちょ
まあ、
っ
批判す
と、
べきとこはしますけどね。
もちろんね、こう、今日は僕もまだまだ探り探りというか、もろに課題に直面しててどうしようかなっていう段階の話を多分2人ともしたと思うんで、なんか、
そうですね。
あんまり
一
す
緒
っ
に
きり
咀
はし
嚼
て
しよう。
ない。
でも、
と
なん
に
か
かく、
逆に、も
大
や
事
も
だ。
やを共有したいですね。
共有しつつ、お互い咀嚼し合うことで、なんかちょっと見えてきたりする瞬間もあるかもねって感じですね。
そうですね。だから今、僕の中ですごい、なんかある意味面白いのが、やっぱ昼からなんです。バーサス四国新聞ですね。
ああ、面白いっすね、あれは。
あれはもう完全に、もう、あんま言うとプチ鹿島さんがやっぱプロレスものなので、やっぱりプロレスのようにですね、四国新聞と徹底的にやりますよ、みたいな。だからね、そういう、まあ、あんまりこういうこと言うのね、野暮ですけど、もうプロレスの流れで見るとめちゃくちゃやっぱり、ああ、鹿島さん怒ってるな、みたいな感じでちょっとやっぱニヤニヤできるし、あれはまたね、なんかその政治の右左とか綺麗事っていうのを超えて、普通になんかちょっと面白いなっていうところで注目してますけどね。でも、じゃあ、そういうもののね、いろんな先輩方とか同業の人たちがやりつつ、じゃあ自分は自分のポジションでどう発信して行った方がいいんだろうとか、それをめっちゃ模索してるので、まあ、コネラジの皆さんと一緒に作っていければね、一緒に熱高めながら、で、また、この聞いてる中で第2、第3のなんかセアロガエおじさんみたいな、ね、自分も勇気出して発信してみようとか、こういう発信の仕方ありますみたいな、なんかそういうこととかもできれば面白いかなと思いますね。
そうですね。ということで、ぜひまた皆さん受け取っていただいて、お互いなんかいろいろやっていきましょう。じゃあ、お時間でございますが、まあ、やっぱこう、今、このコネラジでこう、定期的に見に来てくださって、密な関係になっていただいた皆様には、やっぱこう、ぜひ応援していただきたいということで、今日、11月22日ですね。この後、ライブがあるんですよ。で、今多分7時7分ぐらいだと思うんですけど、7時半から始まります。で、オ
もうち
ンラ
ょう
イン
どいいっ
配
す
信
ね。
やります。ほんまコントすぐです。で、あ、この後なんか用事あるんやけどなっていう方、あれもアーカイブも残りますんで、ぜひ皆さんちょっと頑張ってくれよ、せやろがいと思っていただけるのであれば、こちらの方ちょっとご視聴いただけると嬉しいなと思います。ぜひ動画の概要欄、今、チケット買えますんで、リンククリックと押してよろしくお願いいたします。
これ、会場チケットまだ残ってます？
残ってます。
あ、私実はその日、那覇のホテルで会場の近くに泊まってるので、
もう招待しますよ。来てくださいよ、ぜひ。
ちょっとじゃあ僕が逆にちっちゃい子供たちを見て、妻と息子たちを送り込むかもしれません。
ああ、それでも全然もう、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、会場ぜひね、近くの方は、モバプリさんがひょっとしたら、もしくはモバプリさんの配偶者を見れるかもしれないんで、遊び
私が国際通りで子守りしてる可能性ありますね。
ぜひよろしくお願いします。ということで以上でございます。せやろがいおじさんのコネラジ。この番組は本日は、佐藤香織さんのスポンサーでお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長文のメッセージ、拝見します。ちょっと、こんな発信してほしいですっていう思いも受け取ったんですが、ちょっと実際作るかどうかはまたお約束できませんが、いろいろ考えます。よろしくお願いします。
お願いします。
以上でございます。応援したいという方はまた動画の概要欄もしくはネットで、せやろがいサポーターズ検索してチェックしてください。では以上です。お送りしたのは、せやろがいさんことエモヤンと。
モバイルプリンスでした。
コメントくれた方、スーパーチャットくださった方、いらっしゃったらありがとうございました。